リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
一週間の歩みお疲れ様でした。また新しい一週間が今日から始まります。神様は私たちを愛してくださって、いつもそばにいてくださいます。そして、ああ今週もいい一週間だったなと必ず思うようにしてくださいます。神様を信じて、ね、この一週間をスタートしたいと思います。礼拝に出て、この一週間の守りを神様に感謝をし、そして神様からこの愛の福音のメッセージを聞くということは本当に素晴らしいことであります。神様の愛をたっぷり受けて、そして心に喜びと平安に満たされていただきたいと思います。今日の聖書の箇所は、この良いサマリア人というタイトルが付けられていますけれども、聖書の中でイエス・キリストの例え話の中でも有名な例え話を中心に、お話を進めていきたいと思います。今日の第一のポイントは、この世界の基本は愛であるということです。イエス様のところに、この律法の専門家、まあ前の聖書の訳だと律法学者と訳されていますけれども、旧約聖書のこの律法を、法律をまあよく研究している、調べている人が、来て、でイエス様を試そうとしていたというか、まあイエス様に議論をふっかけてきたということです。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。まあ永遠の命というか、まあどうしたら救われるでしょうか。どうしたら神様に喜んで迎えられるでしょうか。どうしたら神様から合格をもらえるでしょうか。どうしたら天国に行くことができるでしょうか、という質問ですね。それに対してイエス様は、あなた方は律法の専門家なんでしょう。ならばその律法にどう書いてあるかよく知っておられるでしょう。どう書いてありますか、と質問を返されたのであります。その当時のこの真面目なこの人たちは、聖書のことを、旧約聖書のことをよく読んでいました。そしてですね、旧約聖書の、まあ、この有名な言葉というか、いい言葉というのを小さなこの紙に書いて、それを小さな小箱に入れて、この腕にくくりつけていたんですよ。で、そのような箱をつけている人は、あの人は立派な信仰者だなと、みんなからこう一目を置かれるくらいなことをですね。それぐらい聖書のことをよく知っているんですから、わかるでしょう。自分で答えわかるでしょう、とイエス様がおっしゃったんですね。そしたら、この人が答えるんですね。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、と書いてあります。また、違う箇所には、隣人を自分のように愛しなさい、と書いてあります。まあ、これはとっても立派な答えで、正しい答えであります。で、イエス様がおっしゃったんですね。じゃあ、それを、行いなさい。そうすれば永遠の命が得られる。ちょっと、このところで私たちはこう、ちょっと疑問に思うことがあるんですね。旧約聖書というか、聖書に書かれていることをきっちり守って、いい人間になったら救われる。いい人間になったら神様から認めてもらえる。天国に行くことができる。というのは、それは違うんじゃないかな、ということですね。私たちが救われるのは、この聖書の言うことをきっちり守って、いい人間になったら救われるということではありません。神様が憐れみを持っていてくださり、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりに亡くなって、それゆえに私たちは神様の憐れみのゆえに救われるのであっ って、律法を行って、この法律をきっちり守って、いい人間になったら救われるということではないんですね。けれどもイエス様はこのところで、その通りに行いなさい。それすれば永遠の命が得られますと言われたんですね。まあこれは、まあいわば、まあ皮肉と言いましょうかね。この律法の専門家とかパリサイ人と言われている人たちは、真面目に生きることによって神様に認められると信じていたんです。だからもうそのように行いなさいよ。そしたら得られるんでしょ？という、まあ、そういうような言い方なんですね。けれども、こう真面目に生きたらいい人間になれるかと言ったらそうでもないんだということが、まあ、体験からわかるというところがあるんです。クリスチャンの作家の三浦綾子さんという方があります。皆さんご存知でしょうか？いろんな有名な作品があります。まあ一番有名なのが氷点ですね。まあその次は潮刈り峠でしょうか。この潮刈り峠という小説、映画にもなりましたけれども、主人公が、まあ、クリスチャン。まあクリスチャンになろうとしている、まあ求道中の人と言いましょうか、だったんですね。で、その人が、聖書の教えをですね、一つだけ徹底的に守ってみようと決めるんですね。それが、この、隣人を愛せよというこの言葉だったんですね。これを、もう、実行しようと。そして、いい人間になろうとするんです。で、友達というか同僚にひどい同僚がいるんですよね。で、その人にひどいんだけれども、いいことを一生懸命してあげるんですよ。で、その結果どうなったかというと、彼はですね、自分がひどい人間だというのが分かったんですね。何かこう、その同僚にいいことしてあげるんだけれども、心の中で、この人はダメな人間だと、つまらない人間だと、自分が助けてあげないといけないんだ、みたいな、ちょっと上から目線と言いましょうかね、傲慢というかね、そういう気持ちがあるんだというのが分かったと。結局私はこの心の清いというかいい人間じゃない傲慢な心の汚い人間なんだというのが分かったということなんですけれども、そうなんですね。この決まりを守ろうとすればするほど私たちはなんか傲慢になっていくっていうんでしょうかね、威張ったちょっと嫌な人間になってしまう。そうですね。だから結局そういう決まりをきっちり守ることによって心の清い人間になることはできないなということなんですね。けれどもこのところで律法と言いましょうか、旧約聖書に書かれてあるその一番の基礎は愛なんだということが示されるんです。この神様を愛すること、私の隣人っていうか隣人を愛すること、それが、まあ、世界の基本なんですよ、ということが書いてあるんですね。ですから、お互いに愛し合い、神様を愛する。で、人々を愛する。そのような世界になってほしい。そのような人間になってほしい。というのが神様の、この願いなんだ、ということです。この世界は、そうではない。ですね。人を愛するというよりも自分さえ良ければ良い。ますますそういう世界になってきましたね。そうではなくて、みんなが助け合い、みんなが許し合い、みんなが受け入れ合う世界になったならば、どんなにいい世界になるだろう。そのようなこう世界になったらというか、まあ人を愛している人、まあその人の生き方そのものがもう永遠の命を生きていると言えるのではないでしょうか。けれどもですね、この律法の専門家はそのように思わないんですね。この隣人をですね、隣人を自分のように愛しなさいと言いますけれども、隣人って一体何ですか？と質問をイエス様に返してきたんです。まあこれは 言葉の限界ということでしょうか。この隣人を愛しなさいとなると、隣人とは一体何なのか。そういうことに、こう質問が、疑問がいきますね。でもこのことは隣人がどうのこうのじゃないんですよ。とにかく人を愛しましょうということがここに書いてある、言ってあるんですけれども、でも言葉にとらわれてしまう。この律法の専門家というのはこの言葉をちゃんと定義するのが律法の専門家のまあ、いわば仕事だったんですね。律法に書かれてある、聖書に書いてあることを実際にどのように生きたらよいのか。例えばですね、安息日を覚えてこれを聖とせよという実戒の戒めがあります。これを守る、具体的に守るにはどうしたらいいのかな、考えるんですよ。この聖とするというのはどういうことかな。まあ、清くする。清いということは、まあ、人間の仕事をしないというかね、神様のことだけを考える。じゃあ、人間の仕事っていうのは何か、まあ、じゃあ、仕事をしちゃいけないなっていうですね、仕事はお休みになるですね。じゃあ、家の中にいてですね、まあ、今日は休みだから、ちょっと模様替えをしようかな。と言って、タンスをここからここまで移動しようとかね、机をこうしようと言ったら、それしてもいいのかな。いやいや、ちょっとそういう重い荷物を持つとなると、それ仕事になりませんか。人間のすることじゃないですか。そうだな。それはちょっと良くないですね。それしちゃいけない。じゃあ、ご飯食べるときに茶碗持つのはどうですか。茶碗持ち上げるけれども、それは仕事になるでしょうかね。ご飯食べてもいいですよねってですね。じゃあどれぐらいまで持ち上げたらいいのかな。箸はいいですか。箸はいい。フォークはいいですか。ちょっと重い丼ぶりはどうでしょうか、みたいな話になってくるんです。で、結局彼らはですね、いろいろ議論して決めるんですよ。いちじく3個の重さまでは OK ですよと、仕事じゃありません。というふうに決めるんですよ。だから箸大丈夫ですね。茶碗大丈夫ですね。でもちょっと重たいものはもうダメだということになる。で、それをこう決めるとこう行きやすいですよね。あ、安息日はこれは持ち上げてもいいな。またこうあんまり遠くに旅行するというのはそれ人間の仕事になるんじゃないのと。それは良くないですよ。だけれどもちょっと出かけるぐらいはいいでしょう。じゃあどれぐらい出かけていいのかなという距離を決めて、ここまでだったら大丈夫ですよ。みたいな、この定義をしていってですね。で、それをこうきっちり守る。そうすると、神様に愛されると言おうか、永遠の命が得られると言おうか、救われるというふうに考えたんですね。で、ここで聞くんですよ。じゃああなたはこの、隣人、隣人というのは誰なん、どう定義するんですかと、イエス様に、質問をしたということですね。で、第二のポイントですね。通りかかってくださるイエス様ということです。ここでイエス様は例え話をされるんですね。この良きサマリア人という例え話です。ある人が強盗に襲われて、もう、死にかかっている状況。動けない状況になった。誰か助けてくれないかなと言ったら、人が通りかかった。この祭司という神殿で神様の仕事をしている人が通りかかった。けれども彼は倒れている人を見て、で、道の向こう側を通って知らんふりして行ってしまった。で、次の人、レビ人という人が来た。この人も神殿の仕事をしている偉い人です。その人も通りかかった。たらその人も見て、で、向こう、道の向こう側を通って関わりを持たないようにして行ってしまった。ところが、サマリア人という人がやってきた。これは、ユダヤの人たちから見ると、ちょっとまあ、敵までは言いませんけれども、ちょっと嫌いな人というか、仲の悪い人だったんですね。その人が、あ、怪我をしている人がいる、かわいそうだな、と言って、助けてくれた、ということなんですね。で、隣人というのはこういうことなんですよ、ということを例えで、イエス様は説明をされたのです。で、この例え話で、皆さん、この例え話は、いいことしなさいよという例えが、 言いたいことではないんです。本当は、本来はですね。まあそういう意味もありますけど、本来はこの議論と言いましょうかね。議論のところで、隣人とは誰ですか、隣人とは誰ですかということを説明するために、こう出した例え話なんですね。で、この例え話の中で出てくるサマリア人というのは、イエス・キリストのことを表しているということなんです。困っている、こう、傷ついている、助けを求めているというところにやってきて、そして助けてくれるということです。この困っている、傷ついているというのは私たちのことですね。私たちも困っていますよね。ああ助けてほしいなと思っています。なんとかしてほしいなと思っています。いろいろな課題というか、いろいろな不安なこととか、まあ心配なことを私たちは持っています。イエス様はですね、この心配な人はやっぱり心配、優しい愛の人ですからね。もう悩んでいる、苦しんでいる、弱っている人がいたらもう放っておけないというのがイエス様です。私たちのところにイエス様は来てくださいました。遠い天にいるだけではなくて、そこからこう見守るだけではなくて、私たちのすぐそばに来てくださった。あのクリスマスはそうですね。あの赤ちゃん、貝羽桶に寝ている赤ちゃんはあなた方のすぐそばに来ますよ、というイエス様の愛ですよ。このサマリア人というのは、イエス様ご自身ですね、困っている方々のところに来る、イエス様だということですよ。イエス様は来てくださっている。私たちのすぐそばにおられます。皆さんのすぐそばにいます。何か心配なことはありますよね。不安なことはありますよね。ちょっとこれからどうしようかなって思うことあります、ね、子供はどうなるのかなとかね、私たちの家族はどうなるのかな、これからの生活はどうなるのかなと、ちょっと心配になっている。心配をしていたらイエス様は来てくださる。この隣人ですね。で、このサマリアの人がですね、宿屋に連れて行って、そしてちょっと仕事があるから、また出かけます、でもうちょっとしたらまた帰ってきますからって言われるんですよね。これイエス様が天に帰られた後、また私がやってきますよと約束をされた、あの再臨と言われていることですけどね。それをちょっと彷彿させるのではありませんか。いなくなるんだけれども、またやってきますよ、大丈夫ですよと言うんですよね。このイエス様は通りかかって、そして私たちのことを気の毒に思い、かわいそうに思い、私たちを助けてくださるお方だということですね。で、これが愛だということです。この当時の、立法の専門家たちの考える隣人というのは、自分の家族ですね。で、この同胞と言いましょうかね。ユダヤ人、同胞、イスラエルの民は、隣人だなと。で、あと、外国人だけれども、割礼を受けて、この改宗してユダヤ教になった人は、隣人だと考えたんですよね。で、そうじゃない違法人は隣人じゃないですよ、ということですね。それで、こう、隣人には、優しくして、そうじゃない人は別に優しくしないでもいい、という考え方だったんですね。それが隣人という定義から来ることです。けれども、いや、そうじゃないんだよ。世界はこの愛からできているんだよと。愛が基本なんだよということをですね。困っている人がいたら、それはもう何人であろうと、困っている人があったら助けるのは当たり前でしょということですね。困っている人を、この人は仏教の人だから助けるのはやめよう。クリスチャンだけ助けようなんていうのは愛ではないですよね。その人が何を信じていようが、どんな人間であろうが、困っているならば、傷ついているなら、弱っているならば、声をかけてあげて、助けてあげるというのが愛なんですよね。イエス様はそのことを実践されたのであります。ですからこのところであえてサマリアの人が、敵であるサマリアの人がこの人を、ユダヤの人を助けるということになった ということをですね、これが愛なんですよということであり、私たちにそのように生きてほしいということであり、もうイエス様ご自身がそれを実践され生きられて実行されたということであります。嬉しいですよね。私たちのそばにイエス様はいてくださる。まあ、イエス様は清いお方です。私たちはどちらかというと、いや、どちらかじゃなくても汚れていて、神様に、イエス様に愛されるようにふさわしいものじゃないですよ。お前なんか汚れている。この、祭司とか、レビ人というのは、立法に書いてある通りに生きたんですね。汚れた人に触ると、祭司の仕事、神殿の仕事はできなかったんですよ。ですから自分は仕事をちゃんとしないといけない。だからこういう血を流して汚れている人と関わりを持ったら、汚れてしまって仕事ができないので、こう、関わりを持たないとしたわけですよ。ですからまあそういう意味で、立法的には合っているし、間違ったことをしていないんです。けれども、本来の立法は、その立法の文字通りを守ることではないということなんですね。立法というか、この人間の基礎は愛であるんですよ。だから困っている人、弱っている人があったならば、もしも自分の仕事ができなくなっても助けてあげるというのが本来のこの立法のあり方なんですね。イエス様はそのことをこの立法の専門家に教えたかったんですよ。ただ、この文字のね、この文字のをちゃんと定義してそれを守るということではないですよと、心ですよと、私が好むのは生贄ではなく憐れみなんだという言葉がありますよ。この生贄というのはまあ文字通り、この文字通りこの決まりを守るということですよね。じゃなくて憐れみなんだ、愛なんだということですね。イエス様はその愛で私たちは汚れているんだけれども、そして罪人なんだけれども、あんな人間はもう滅びてしまった方がいいというのが正しいあり方ですけれども、哀れに思って私たちのところに来てくださり、私たちを救ってくださったというのがイエス様であり、今も私たちのそばにいて私たちを見守っていてくださるのがイエス様であります。第3番目ね、ですから、愛を生きようということですね。まあ、先ほども言いましたように、この例え話は、この愛を生きようというのが目的ではありません。ただ、この立法と言いましょうかね、その、この解釈の仕方があなた方間違っていますよ、ということを、この教えるための教えなんですけれども、それが結局として、私たちに、どのように生きたらよいのかということを教える教えにこうなっているということですね。このように愛を実践するものになってほしいし、私たちもそういう生き方をしたいですよね。したいと思うんです。この36節、あなたはこの三人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。立法の専門家は言った、その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。言ってあなたも同じようにしなさい。この人たちは、このサマリアの人が怪我をしていても決して助けようとはしなかったと思うんですね。まして、同胞が、倒れていても助けようとはしなかったんですね。いや、そうじゃありませんよ、と。本当の意味での愛は、そういうものを超える憐れみであり、この、かわいそうになと思う心なんですよということですね。まあ、先ほど言いましたけれども、私たちは救われるために、何もする必要はありません。神様の憐れみによって、もうイエス様が十字架にかかって復活をしてくださったから、もうすっかり完全に罪は許され、全く神様の前に清い人間とされて、神様が迎えていてくださるんです。だから、私たちはその神様に憐れみを受けて愛されているということが分かると余計にその愛を行いたいなと思うのであります。私たちの中でですね、この人困っているな、 あ、この人苦しいだろうな、この人辛いだろうなと思ったら、もう即その人たちが私たちの隣人です。その人のために何かこうしてあげましょう。けれどもですね、まあ困っている人ってのは山ほどいるんですよね。みんなにみんな、こう、同じようにできません。けれども、私たちができることをすればいいと思うんですね。この、サマリア人は、この困っている、傷ついている人のそばに行って、傷に油とブドウ酒を注いだ、とですね。これは昔の治療です。まあ、消毒をするということですね。そして、包帯を巻いた。ロバに乗せる。まあ、それぐらいはできるでしょう。そして、宿屋に連れて行った。ということですね。で、お金、デナリオン銀貨2枚。これはちょっと大金ですよ。2日分の給料ですからね。ちょっとこの人、商売をしていたので、お金を持っていたと思うんですね。で、それを、出して、宿屋の主人に、あとお願いしますと言った。で、ずーっと治るまでついていて、そして治ったら家まで送っていてあげるということをしたらいいと思うんですけれども、でもこの人仕事があったんですよね。だからごめんなさい、してあげたいんですけれどもできないんですよ、と言って仕事に行った。できることをしたということですね。そして、この、宿屋の主人に後を委ねた。ですから一人で全部しなくてもいいっていうことですよ。自分ができることをしたならば、あとできる人に委ねるって言いましょうかね。もうチームでこの愛を行うということ。ですから教会はチームですよ。みんなができるわけではない。けれどもみんなで手分けをしてですね、この愛の行いをするということです。遠くにいる人のことを何もできないなと思ったら、もう祈ってあげる、祈る。神様、この人苦しいんですよ。どうか助けてあげてくださいって、一言でも祈るということは愛の行いです。それを神様は喜んでください。ああ、この人、愛に生きてるな、喜んでくださるんですね。だからもう祈るなんて簡単なことですけれども、それは尊い愛の行いであります。けれども自分ができることがあったら、できる範囲でいいですよ。それぞれやっぱりこの受け入れる容量というのがあると思うんですね。すごく愛の深い人はたくさん受け入れるけれども、でもそれだけないという人があります。いや、それはそれでいいんですよ。無理しなくてもいいですよ。自分ができる範囲のことでこうして。あと困ったらそれができる人に委ねればいいんですよね。そしてみんなで愛を行っていく。イエス様はですね、このところで愛に生きてほしい。私たちの世界がそのような愛の世界になったらどんなに素晴らしいことだろうか。そのような愛の世界になっているという、その世界そのものがもう永遠の命をすでに生きているということではないでしょうか。まあ、世界がそうならなくても、今私たちがその愛に生きる。神様を愛し、隣人を愛する。そういう生き方に招かれています。本当に幸せでありますね。その歩みを一週間始めましょう。お祈りをいたします。神様、今日も御言葉によって教えてくださいました。永遠の命を受けるにはどうしたらよいのかということでありますけれども、神様、あなたは私たちにすでにイエス様の十字架とその復活を通して与えてくださっています。ありがとうございます。本来ならば愛されない、本来ならば滅びに行くのがふさわしいものでありますけれども、あなたは私たちを憐れんでくださって、本当に救ってくださいました。感謝をいたします。どうかその愛を受けたものとして、今度は人々を愛していきたいと思います。困っている人、弱っている人、傷ついた人、助けを求めている人がたくさんおられます。私たちができる限りのことをしたいと思います。神様、このような愛を行う人がたくさんになったら、この世界はどんなに素晴らしい世界になるでしょうか。もうこの世界が天の国になるのではないでしょうか。そのような時を私たちは憧れ夢に見ます。 けれども、今、私たちから、私たち一人一人から、この教会からその歩みをしていきたいと思います。この一週間もどうか、私たちのそばにいてくださり、愛の生き方へと導いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。